2、5月、6月、7月会議。寒川町のこんなことが決まりました。5月会議、会議期間5月20日。6月会議、会議期間6月2日から6月21日。7月会議、会議期間7月1日。5月、6月、7月会議の議案は、町長提出議案16件、議員提出議案1件。今号ではこの中から7つをピックアップ。議案の会議録については8月下旬にホームページに公開します。議員提出議案第1号、ピックアップ1。町議会議員の6月期末手当を減額します。新型コロナウイルス感染症対策に伴う地域経済への影響及び町の財政状況を鑑み、町議会議員の6月期末手当を 5% 削減します。減額表、議長、副議長、議員、それぞれの本来支給額、実支給額、削減額が載っています。議長、本来支給額125万190円、実支給額118万7681円、削減額62509円。副議長、本来支給額103万6170円、実支給額98万4362円、削減額51808円。議員、本来支給額96万480円、実支給額91万2456円、削減額48024円。議案第23号、ピックアップ2、低所得の子育て世帯へ生活支援を行います。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する実情を踏まえ、低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円の給付金の支給を行います。こんな質問がありました。質問、給付金の仕組みはどうなっているのか。答え、一人親世帯分については県から支給されます。令和3年4月支給分の児童扶養手当受給者は申請不要です。公的年金等を受給しているために児童扶養手当を受給していない方や、家計急変により収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方は町への申請が必要です。その他世帯分については、令和3年3月末時点で、18歳未満の児童、障害児の場合20歳未満を養育する父母等で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方、または令和3年の収入が家計急変により住民税非課税相当になった方が対象です。そのうち、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者は申請不要です。それ以外の方は町への申請が必要です。議案第23号、ピックアップ3、本庁舎女性用トイレの改修工事を行います。来庁舎が多く利用する本庁舎1階西側女性用トイレは、経年劣化による壁面タイル剥離や床面の一部隆起など老朽化が著しいことから改修工事を行います。こんな質問がありました。質問、緊急防犯ブザー、おむつ替えシートを設置する予定はあるか。答え、セキュリティの面から緊急防犯ブザーの設置については対応できるよう調整しています。おむつ替えシートについては、施設の構造上、女性用トイレ、男性用トイレと同じ並びにある多目的トイレに設置したいと考えています。 議案第27号ピックアップ4、印鑑登録証明書の記載事項から性別の表記が削除されます。性的マイノリティに配慮し、価値観の多様性への対応を図るため、印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項から性別の表記が7月1日より削除されます。こんな質問がありました。質問、印鑑登録する際の申請書や証明書を取得する際の交付請求書などの性別欄もなくなるのか。答え、登録用の用紙、申請書についても性別欄の記載がなくなります。質問、施行日7月1日以前に登録した方が施行日以降に性別記載がない証明書を希望された場合はどうなるのか。答え、施行日以降についてはすべて性別記載がない証明書になります。議案第31号ピックアップ5、公共下水道使用料が改定されます。下水道事業の汚水処理にかかる経費や老朽化しつつある環境等の維持管理費等による使用料対象経費が増大し、現在の使用料では賄いきれないため、受益者負担の観点から10月1日より使用料が改定されます。2ヶ月分の使用料例、一般家庭2ヶ月、1人から2人世帯、排出量25立方メートル、現行の2456円から改定後は2593円、増加額137円、増加率 5.6%。3人から4人世帯、排出量60立方メートル、現行6333円が改定後6685円、増加額352円で 5.6% の増加率です。事業者2ヶ月、中口排水車、排出量500立方メートルで現行8万1265円が改定後8万5841円に、増加額4576円、5.6% の増加です。大口排水車、排出量1000立方メートル、現行18万3345円から改定後19万3861円、増加額1万516円で 5.7% の増加率になります。町は一括徴収のため、上水道と下水道料金が合算して請求されます。今回の改定により、下水道料金は増加しますが、上水道の料金は変更ありません。議案第35号ピックアップ6、防災行政用無線をデジタル方式へ更新します。現行のアナログ方式の通信網は、各機器類が老朽化しており、また令和4年からデジタル化に移行され、無線機が使用できなくなるため、デジタル方式へ更新し、災害時の情報伝達機能の確保を図ります。こんな質問がありました。質問、デジタル化することによるメリットは？答え、双方向通信機能、グループ通信、文字伝送が可能となるなど、聞き取りにくいという問題の解消により、防災通信体制の強化が図られます。質問、グループ通信とは何か、また実際の活用事例で想定されるものは？答え、複数の専用チャンネルを設定し、通信の混乱や個人情報の漏洩などを防ぐものです。例えば、道路や下水道などの被害情報の収集・共有する専用チャンネル、また福祉施設や介護施設への要援護者の搬送など、個人情報を保護するための専用チャンネルを設定することなどが可能となります。議案第37号ピックアップ7、寒川町営プール関連の財産を取得します。 寒川町営プールの供用開始に伴い、関連の財産、管理棟、25メートルプール、幼児プール等を県企業庁より取得します。